これは広報筑紫の5月号2枚目の CD です。ニュースピックアップの続きからです。所得が少ない世帯は軽減措置があります。
世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額などの合計が国の定める基準所得以下の世帯については国保税の均等割額、平等割額が軽減されます。
中間所得層の被保険者の負担に配慮し、経済動向などを踏まえて、表の通り、令和6年度より軽減判定の基準が変更となります。最高保険税額は高くなりますが、2割軽減、5割軽減対象となる被保険者の範囲は広くなります。この軽減に申請は不要ですが、未申告の場合は軽減の判定ができませんので、ご注意ください。令和6年度の軽減判定所得基準。
世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額などの合計
43万円プラス54.5万円かけ被保険者数、これは同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含むプラス10万円かけ給与所得者などの数、これは一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人マイナス1以下の世帯は2割軽減適用世帯、43万円プラス29.5万円かけ被保険者数プラス10万円かけ給与所得者などの数マイナス1以下の世帯は5割軽減適用世帯、43万円プラス10万円かけ給与所得者などの数マイナス1以下の世帯、これは7割軽減適用世帯、加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。特例対象被保険者、非自発的失業者などに対する保険税の軽減措置があります。国保加入者で勤めていた会社の倒産、解雇、雇用契約が更新されないといった理由で離職した人の保険税を一部軽減します。この軽減を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。国保税の納税通知書を送付します。令和5年中の所得金額から令和6年度の国保税を決定し、
納税通知書を6月中旬に世帯主宛に郵送します。
保険税額を確認し、各納期限内に納付をお願いします。特別徴収、年金からの手引きにより国保税を納付している世帯には
特別徴収付加決定通知書を7月中旬に世帯主宛に郵送します。国保税の納付義務者は世帯主です。住民票上の世帯主が国保加入者ではなくても、世帯の中に国保加入者がいれば世帯主が国保税の納付義務者になります。問い合わせ先、国保年金課、国保担当。
これでニュースピックアップを終わります。市役所からのお知らせ。お知らせ、筑紫駅西口都市区画整理地内の住所が変わります。福岡広域都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の完治処分の公告が5月17日金曜日に行われるため、その翌日から事業区域内の住所が変更になります。対象者には手続きに必要な書類を順次送付しますので、資料が届いてから変更の手続きをお願いします。問い合わせ先、都市計画課、後期高齢者医療、健康審査、歯科検診の受診を、健康審査、後期高齢者医療、被保険者を対象に生活習慣病の発症や 重症化の予防などを目的とした健康審査を実施しています。生活習慣病の治療を受けている人も対象です。長期入院者、一部の施設入所者を除く。受診票の送付時期、4月末現在で被保険者の人、4月下旬から5月上旬ごろ、5月以降に被保険者となる人、75歳になる誕生月の10日ごろ、誕生日前の受診はできません。受診の方法、かかりつけ医、または前回健康審査を受けた医療機関などに後期高齢者、健康審査が受診できるか確認し予約をしてください。持参物1、後期高齢者医療被保険者証、またはマイナンバーカード2、受診票3、自己負担金500円。市の集団検診でも受診できます。集団検診の詳細は健康推進課へ問い合わせください。問い合わせ先、健康推進課、電話920-8611、歯科検診。
後期高齢者の口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、
歯科検診を実施します。対象、76歳から80歳になる被保険者、昭和19年4月1日から昭和24年3月31日生まれの人、長期入院者、一部の施設入所者を除く、受診期間、6月から12月、実施医療機関の休診日を除く、受診金の送付時期、5月下旬ごろ、受診の方法、同封している歯科検診の実施医療機関に予約の上受診してください。持参物1、後期高齢者医療費保険者証またはマイナンバーカード2、記入した受診券3、自己負担金300円、共通、後期高齢者医療費保険者証の代わりにマイナンバーカードを利用するにはマイナポータブルなどで事前登録が必要です。また、オンライン資格確認に対応する医療機関に限ります。問い合わせ先、後期高齢者検診や受診券について、福岡県後期高齢者医療広域連合、電話 651-3111、その他、国保年金課医療年金担当、日本赤十字社の活動資金募集、日本赤十字社はさまざまな活動を幅広く展開しており、市では災害に遭った人へ生活日用品や
医療品などの救援物資の配布、
献血の推進、啓発、赤十字奉仕団によるボランティア活動などをしています。赤十字活動は市民の皆さんから寄せられる活動資金によって支えられています。各行政区の回覧などで活動資金募集を行いますのでご協力をお願いします。問い合わせ先、生活福祉課、地域福祉担当。今月は水道メーターの検診月です。問い合わせ先、上下水道料金総務課、料金担当。電話923-7111。自転車駐車場の学生鉄券の購入を補助します。物価高騰対策の一環として、市営自転車駐車場の学生定期駐車券の購入費の約8割を補助します。対象定期駐車券、有効期間の開始日、または終了日が4月1日から7月31日のもの、上下3ヶ月分、対象定期駐車券購入時点で市民で学生の人、保護者の代理申請か受付期間5月1日水曜日から8月30日金曜日、申請方法、申請書を郵送または窓口へ提出、申請書は管理保全課窓口、自転車駐車場、市ホームページから、申し込み問い合わせ先、管理保全課郵便番号818-8686、住所記入不要、ID34086、5月12日は民生委員児童委員の日、民生委員児童委員は厚生労働大臣から 移植され次のような役割を担っています。生活上の心配事などさまざまな問題への相談を受ける。相談内容に応じて市や社会福祉協議会などにつなぐ。高齢者などの訪問や子どもたちの見守り活動など民生委員児童委員の名簿は市ホームページに掲載しています。 ID3619 問い合わせ先生活福祉課地域福祉担当。令和6年度市役所人事異動4月1日付で職員の人事異動を行いましたので課長級以上をお知らせします。部長級子ども部長神村千穂、前健康福祉部長兼福祉事務所長、健康福祉部長兼福祉事務所長浜崎博文、前総務部総務課長兼選挙管理委員会事務局長、課長級議会事務局議事課長高木美智子、前教育部学校教育課長、総務部総務課長兼選挙管理委員会事務局長前田秀則、前企画政策部付課長、市民生活部コミュニティ推進課長吉田博隆、前市民生活部コミュニティ推進課コミュニティ推進担当係長、市民生活部市民課長高口治、前市民生活部国保年金課長、市民生活部税務課長大久保大輔、前議会事務局議事課長、市民生活部国保年金課長坂田博明、前健康福祉部保育児童課長、子ども部の異動です。子ども部子ども政策課長岡島きり子、前健康福祉部子育て支援課長、二日市保育所長竹崎ゆかり、前健康福祉部下見保育所長、外道保育所長永田恵子、前健康福祉部外道保育所長、下見保育所長迫田愛子、前健康福祉部京町保育所長、京町保育所長川辺美代、前健康福祉部二日市保育所長、子ども家庭課長石川住吉、前市民生活部税務課長、健康福祉部高齢者支援課長谷正義、前市民生活部コミュニティ推進課長、建設部土木課長深見勝彦、前環境経済部上下水道公務課長、建設部管理保全課長菊竹秀明、前建設部維持管理課長、環境経済部環境課長増永明、前監査委員事務局長環境経済部農政課長兼農業委員会事務局長健城明、総務部財政課契約担当係長環境経済部上下水道料金総務課長山田和成、前建設部区画整理課長、環境経済部上下水道公務課長山田学、前建設部土木課長、会計管理者兼関係課長葉山淳子、前会計課水道担当係長、教育部学校教育課長江中誠、前市民生活部市民課長、教育部学校教育課長八広雄一、前環境経済部環境課長、教育部文化スポーツ振興課長安楽哲平、 前環境経済部農政課長兼農業委員会事務局長、関西委員事務局長古田博明前健康福祉部高齢者支援課長、企画政策部付け課長松木努前教育部文化スポーツ振興課長。6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員、人権擁護委員はさまざまな人権啓発活動を行っています。人権について気軽に相談ください。鬼木博春、西義樹、北橋敏子、筑紫駅前通り、池田正雄、岡田、青笹義子、遠野春東、森山秀明、石崎、和田正子、山江、高野和明、龍明寺、南里玲子、筑紫、南里玲子、筑紫、特設人権相談所、あなたの悩みを相談してみませんか。秘密は固く守られます。日時6月3日月曜日10時から15時、場所市役所5階501会議室、定例実験悩み事相談所と一緒に開設します。問い合わせ先、人権政策男女共同参画課、筑紫野中学校の夜間照明を改修しました。独立行政法人日本スポーツ振興センターの令和5年度スポーツ振興くじ助成金を活用し、筑紫野中学校グラウンドの夜間照明の改修 LED 化工事を行いました。問い合わせ先、文化スポーツ振興課、スポーツ企画担当募集、健康の専門職が訪問講話を行います。日時6月から令和7年3月、歯科衛生士は7月から、対象18歳以上の市民団体10人以上。内容1、保健師、糖尿病、高血圧、がん予防、フレイルなど。2、管理栄養士、生活習慣病、低栄養を予防する食事。3、健康運動指導士、生活習慣病を予防する軽運動。4、歯科衛生士、歯科歯周病予防、義歯の手入れ、口の体操、ブラッシング指導など。申し込み方法、電話または健康推進課窓口で、開催日の1ヶ月前、4は2ヶ月前までに申し込みください。申し込み期間、5月7日火曜日から先着順、1から3は各3団体、4は5団体まで。2年連続で同じ職種の講師は派遣できません。申し込み問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 スポーツレクリエーション講習会、子どもから大人まで気軽に楽しめるレクリエーションを学べる講習会です。日時5月30日木曜日、6月6日木曜日、6月13日木曜の計3回、18時から20時、場所、障害学習センター3階、学習室7、定員先着30人、料金1回につき1000円、持参物、運動ができる服装、筆記用具、飲み物など。申し込み方法、電話またはファックスで氏名、住所、電話番号を連絡。申し込み期限、5月22日水曜日まで、ID20507、申し込み問い合わせ先、文化スポーツ振興課、スポーツ企画担当、電話 925-4802、 ファックス 923-0416、 障害スポーツセミナー、障害スポーツの支援者の養成セミナーです。日時6月1日土曜日、10時から12時、場所、障害学習センター3階視聴覚室。オンラインによる受講もできます。内容、小中学生の基礎体力作りとその心構え。講師、ゴーヤ・リョーマさん、福岡大学助教。持参物、筆記用具。申し込み方法、所定の申し込み用紙を提出、または市ホームページから申し込み。詳細は市ホームページをご確認ください。 申し込み期間5月1日水曜日から22日水曜日、 ID14310、 申し込み問い合わせ先文化スポーツ振興課スポーツ企画担当、電話 925-4802。 男性の育児参画講座、おもちゃを通して子どもとの関わりを学んでみませんか。日時5月30日木曜日9時半から11時30分、場所障害学習センター3階視聴覚室、内容楽しみながら学ぶおもちゃと子育て、木のぬくもりに触れて、講師中道正康さん、おもちゃコンサルタント、対象定員育児に関心を持つ男性、パートナーとの参加も可。32、申し込み方法、電話、電子メールまたは市ホームページの申し込みフォームから、氏名、電話番号、託児の有無を連絡、託児手話通訳あり、5月23日木曜日までに要申し込み、 ID33967、 申し込み問い合わせ先人権政策男女共同参画課、男女共同参画担当、電話 918-1311。 スロージョギング R 体験会、日時5月18日土曜日10時から11時、場所カミリアウォーキングロード、内容歩く程度の速度で走るため体への負担が少なく運動が苦手な人にもおすすめです。脚力の向上や脂肪燃焼の効果が期待できます。雨天時は室内運動を行います。持参物、タオル、飲み物、歩きやすい外靴、対象18歳以上の人、先着21人。申し込み5月7日火曜日9時から、電話、問い合わせ先、トレーニング、健康測定室、電話 920-8070。 ゴミ収集、クリーンヒルホーマンの休み、ゴミ収集の休み、5月3日、金曜日祝日から5月6日月曜日振り替え、クリーンヒルホーマンの休み5月3日金曜日祝日から5月5日日曜日祝日、問い合わせ先環境課。環境課からのお知らせ、飲用の井戸水の衛生管理をしましょう。井戸の水質は周囲の影響によって変化することがあります。飲み水に利用している飲用井戸などは適切な衛生管理を行いましょう。設備は清潔に、井戸などの水源やその周辺を清潔にして汚水などが入らないようにしましょう。水質検査で安全確認を、年に一度は細菌などの一般項目検査を受けましょう。また新しく使い始めるときや数年に一度は化学物質を含めた全項目検査を受けましょう。水質検査は民間の検査機関を利用してください。近隣の民間検査機関は市ホームページに掲載しています。 ID3239。 生ごみの水切りをしましょう。生ごみの約 80% は水分と言われています。水切りをせずに捨てると悪臭やハエが発生する原因になります。また焼却の際燃やす時間が長くなり二酸化炭素の排出量が増えてしまいます。水切りのポイント、1、濡らさない。野菜の皮などの料理に使わない部分を洗う前に取り除き乾いたまま捨てましょう。2、乾かす。お茶殻やティーバッグは乾燥させてから捨てましょう。3、絞る。水切りネットや穴を開けたビニール袋を使用し、最後に一絞りして水分を減らしてから捨てましょう。これで市役所からのお知らせを終わります。